はい、どうもこんにちは。久しぶりにね、音声撮ってみたいなと思うんですけれども、まあ今日のテーマ、今回のテーマっていうのは何かというと抽象度についてです。で、この抽象度っていう言葉ね、めちゃめちゃ僕自身重要視してるものなんですけども、これ何かっていうと、まあいろんな定義あるんですけども、僕の中で、それを言うとすれば、見ている視点の高さというか、視野の広さ、視力の良さというか、まあ、視力も良くて視野も広くて視座、見ている視点の高さ、視座も高い、見ている次元が高いというか、よく言われるのが俯瞰ですね。物事を俯瞰できているかどうか、その俯瞰する能力というか、どの高さで、物事を俯瞰できるか、そういうのが、まあ、僕の言う抽象度だと思ってもらえればね、いいかなと思います。この抽象度っていうのは、IQ ね、IQ っていうふうに言う人もいるんですが、僕はあんまそんな大げさな、頭の良さっていうほど大げさな意味では使ってはないです。で、この抽象度についてなんで僕が喋るのかっていうと、まあもう間違いなく、僕自身が、ビジネス、まあ、例えばインターネットビジネスがあって、で、インターネットビジネス以外のビジネスもあって、で、ビジネス以外に、例えば人間関係だとか、スポーツの上達とか、勉強とか、芸術、趣味とか、日常生活とか、もうそういうあらゆるものですね。あらゆるものの根本原因である解決策。それが僕の中でこの抽象度だと強く確信しているからなんですね。抽象度が低いから何かしらがうまくいかないわけであって、何かしらがうまくいってる人っていうのは抽象度が高いわけであって、じゃあうまくいってない人がうまくいくためにはどうすればいいかって言ったら、方法は抽象度を上げることだと。まあそういうニュアンスですよね。だと思ってるから、僕はこの抽象度っていう話をね、今回やろうかなと思っているわけです。で、なんでじゃあそれをテキストじゃなくてこういう音声にしたのかっていうことなんですけど、それはまあちゃんと理由があってですね。で、この抽象度っていう言葉を、まあ理屈並べてバーって説明するしてですね、例えば頭で理解してもらうとか、なんかその知識が増えるとか、その理解が深まるとか、そういうことを目的として今回喋ってるのではなくて、頭で理解したって結局理屈が分かったってそれが何の役に立つねんと、どんな機能があるんですかって話になってくるわけで、僕自身これが根本原因であり解決策だと思ってるわけだから、抽象度を上げていきたいわけですよ。僕自身も上げたいし、これを聞いてる人の抽象度も上げていきたいしってなった時に、その頭で理解するとかじゃなくて感覚的に分かるっていうのはどうしても外せないわけです。だから、まあ言えば高い抽象度っていうのがどういう状態なのか、どんな感覚なのかとか、抽象度を上げていくっていうのがどういう感覚なのかっていうのを、音声を通して、なんていうかな、理解じゃなくて、まあ抽象度の高いところで理解してもらうというか、感覚的に、分かってもらうというか、そんな概念っていうのを一つ増やしてもらうというか、まあそんなことをイメージしながら喋っていきたいなと。だからこの音声を聞いてもらった後は、自分自身でその感覚を養っていけるとか、その感性を磨いていけるとか、もうはいはい分かった、あとは自分でできるわっていう状態になってもらうことを目指しながら喋っていきたいなと思います。で、まあもちろんそのネットビジネスを例にしてね、抽象度について説明していったりもするんですけど、あくまでこの抽象度っていうのはネットビジネスっていう範疇枠組みから完全に外れた、もっと抽象的な、あらゆることに関する、あらゆることに応用できる概念なので、その辺ね、最初にちょっと理解してもらった上で、聞いていってもらえたらなと思います。で、まずこの抽象度っていう概念をですね、まあ、感覚的に分かってもらうためにいろんな切り口で喋っていくんですけれども、じゃまず分かりやすいところから順番に喋っていようかなと思います。で、まず最初は、ノウハウを覚えてもその成果が出ないのはなぜかっていうことですね。もうちょっと正確に言うと、厳密に言うと、例えばそれが信頼性の高いノウハウだったとしても、そのノウハウをちゃんと勉強して忠実に実践したとしても、成果が出る人と出ない人がいるのはなんでかってことですね。これ僕前にブログ記事でも書いたことがある気がするんですけども、その結論を言うと、ノウハウは抽象度が低いからなんですね。人間の理解っていうのはもっと抽象度の高いところでやってるからなんです。そこに差があるわけです。その差っていうものを、情報を受け取る側がきちんと取り扱ってやらなきゃいけないというか、そこを埋めていかなきゃいけないというか、言い方を変えれば、ノウハウっていうのは、あえてその例えば成功法則だとか、やり方、コツ、秘訣みたいなものがあったとして、そのやり方、秘訣、成功法則っていうものを、あえて言語化したものに過ぎないからなんです。抽象度が下がってるから、抽象度が低いから、だから、言語の抽象度だから成果が出ない。 成果に差が出るっていうことなんですね。何度も言いますが、ノウハウの抽象度と理解してる抽象度が違うからです。人は言葉のレベルで物事を理解してないんですね、根本的に。まずで、まあ、それは結構簡単な話で、一番分かりやすいので言うと、例えば自転車の乗り方みたいなものがあったとして、で自転車の乗り方も、自転車乗りたい人にとってはその自転車の乗る成功法則であり、やり方なわけですよ。でじゃあ自転車、まあ、僕ら多分ほとんど乗れると思うんですけど、じゃあどうやってこの自転車に乗るかってなった時に、いちいち例えばこう右足をペダルに乗せて、右足に重心をかけて、どれぐらいペダルが回転したら今度は左足にペダルをかけてみたいな、いちいちそんなことを考えながら自転車に乗るやつなんていないわけじゃないですか。どうやって自転車に乗ればいいんですかって聞いても、自分の頭に問いかけてみても、いやなんかこうやってこうやったらこう乗れるみたいな、こうっていうものが頭の中にあるわけですよ。スポーツとかでもそうですよね。なんかボール遠くに投げるとか、速く泳ぐとか、ラケットを上手に振るとか、そういうのも、そのどうやってラケットを振ればいいかみたいなものっていうのは、自分の頭の中に一つこうっていうやり方があるわけですよ。こういうボールが来たら、相手がこういうふうな動きをしたらこうするみたいなのがあるわけですよ。一個ギュッと圧縮されたもの、統合されたものっていうのがあるわけです。で、例えばそれを改善していくってなった時に、なんかこう先生みたいな人に、もうちょっとここの、じゃあ重心をこういうふうに移動したらいいよとか、ここの腕の角度をもうちょっとこうやったらいいよみたいな、ティップスとしての知識というか、アドバイスっていうものをもらって、それを意識に上げて、ずっと反復繰り返しで練習してると、その自分の頭の中にあった、こうやってラケットを振るっていうものが、一個カスタマイズされて、もう一個グレードアップするみたいな、そういうイメージですよね。で、今例に出したのは自転車とかスポーツとかでしたけども、これは別に全てにおいて言えることで、例えばコミュニケーションとってしてもそうだし、勉強とかもそうだし、もちろんビジネスもそうなわけです。人間の頭っていうのは、理解するっていうふうになった時に、言葉のレベルで、言語のレベルで理解するんじゃなくて、それよりももっと抽象的な、それよりももっと一つ高いところで理解してると。だから、じゃあ僕たちは何かを学ぶ、マスターする、習得しようってなった時に、ノウハウを学ぶわけですけど、そのノウハウを学ぶ時の正しい姿勢っていうのはどうすればいいのかっていうと、ここでミスってる人が多いんですけども、ノウハウっていうのは、例えば何かしら上手い人がいたと、何かしらが上手にできる人がいた、成功法則を持ってる人がいたとして、それを他の人にも伝えようってなった時に、その頭の中にあるこうっていう、高いところにあるこうっていう成功法則をそっくりそのままテレパシーみたいにピュッて相手に伝えることができないから、例えばじゃあそれを言葉を通してとか文章を通して伝えなきゃいけないってなった時に、言葉のレベルを落とさなきゃいけないわけです。圧縮されてる情報っていうのを回答して、言葉のレベルにバラバラにしてあげて、抽象度を下げてですね、で言葉に乗せて伝えると、それをまず理解しなきゃいけなくて、ってなったら、じゃあ受け取る側はどうすればいいかって言ったら、そのバラバラにされた断片的な情報っていうものを順番に受け取って、組み立てる側、その抽象度を今度上げる側っていうのは自分がやんなきゃいけないんですね。だってそれ組み立てなかったら、言語のレベルでしか理解してない、理解っていうか、理解ですらないですね。暗記しかしてない状態ですよね。理解っていうのはもっと高いところでするものだから。だってそれができてなかったら、そもそも高いところに自分自身で上げれてないんだから、上げるのは自分しかできないんだから、そういうふうにしようっていう意識がない時点で、理解しようとすらしてないってことになるし、そんなことをしてても、いくら勉強しようが、どんだけインプットしようが、どんだけ質の高いノウハウを学ぼうが、自分の中にこうやるっていう成功法則、やり方、秘訣みたいなものが、形成されないから、いつまで経っても成果が出ないわけですね。で、これ分かりやすいのがお勉強ですね。お勉強。例えば大学受験とかでもそうですけど、いくら勉強しても成績伸びませんみたいな子っていうのは、覚えるんですよね。暗記する。教科書に書いてるとか、先生に教わったとか、問題集の回答解説を読んで手に入れた、言葉の抽象度のノウハウっていうのをそのまま覚えたり暗記するわけですよ。だから、いつまで経っても成績が伸びないんですよ。本質的には力がつかないんですよ。何回も何回も同じ問題解くことによって、その問題は解けるようになるかもしれないけど、類題出されたら無理っていう状態になるわけです。でも、勉強できるやつっていうのは覚えようとしないわけです。覚える前に、その前に理解があるから、だから、例えばもう、それこそ英単語を覚えるときでさえ、ただその目の前の英単語を覚えようっていう意識で覚えるんじゃなくて、英語の世界っていうか、英語っていうも言語っていう自分の頭の中にある世界というか、英語は例えばこう読むとか、こう書くとか、こう理解するとか、もっと言うと英語の感性とか、そういうものっていうのを形作るために、 そのために英単語を覚えてるみたいな感覚ですよね。数学で言ったら目の前の数学の問題を演習問題として解いて、それが解けるようになるかどうかなんてどうでもいいんですよ。そんなんじゃなくて、問題集を解きながら、例えばじゃあ微分積分だとしたら、微分積分って何やねんみたいな、微分積分の世界ってどんなんかっていうのが自分の中にこうっていうしっくりくるものがないから、だからそれをしっくりさせるために問題集を解いてみたり、先生の話聞いてみたり、教科書で見たりするわけですよね。で、ある時ずっとやってると、はいはいみたいな、微分積分ってこういうことねっていうのが分かる瞬間が来るわけですよ。漫画とかで言ったら、こう豆電球がピカッと頭の上で光るみたいな、そういう感覚になる時が来るわけですよ。てか、その積み重ねが勉強なわけですね。そうやっていくことによって、自分の頭の中にあるこうやるとか、自分の頭の中に抽象度の高いところにあるこうっていうもの、数学だったら数学、英語だったら英語みたいな、まあ、概念ですよね。ゲシュタルトとも言いますけども、そういうものっていうのをこうどんどんどんどんこう磨いていくというか、その玉みたいなものだとしたら、イメージですよ、イメージ玉だとしたら、その玉っていうのをどんどんどんどんこうアップグレードしていくみたいな、大きくしていきながら、秩序立てていきながら、そうやって知識の体系みたいな、理解の体系というか、そういうものをグワーンと大きくしていくみたいなイメージですよね。なんとなく分かってもらえると思うんですけど、これがその正しい勉強の姿勢というか、正しいインプットの仕方なわけですよね。だから大学受験で言えば、そういう姿勢で勉強してるやつっていうのは成績伸びるし、頭がいいとされてるわけですよ。ってことは、じゃあビジネスやるってなっても同じように取り組まなきゃいけないというか、そう取り組まないんだったら、正しい勉強の姿勢、インプットの仕方っていうのがなってないから、じゃあいつまでやっても成果出ないよねって話になってくるわけです。それは多分別にスポーツとかの世界でも、芸術とかの世界でも、どんな世界でも同じだと思うんですね。てか、そもそも全員これ経験してるわけです。自転車に乗れるんだったら、自転車に乗れるっていうのはそういうことだから、例えば別に車に乗れるでもいいんですよ。車に乗るときにいちいちなんかこうドア開けて座って鍵を挿してこういうふうに回転させてみたいなね、いちいちそんなこと考えないわけじゃないですか。それは頭の中に車の乗り方っていうフレームというか、概念というか、やり方っていうのが抽象度の高いところで存在してるからですね。で、じゃあこういう話を踏まえた上でネットビジネス考えてみるとですね、例えばよくあるノウハウね、なんかこうブログのアクセスをアップするためにはこういうふうにやれとか、 SEO はこうやれとか、ソーシャルメディアの活用法は集客装置として使うにはみたいな、コピーライティングの何々効果があって、メルマガはステップメールはこういうシナリオで書いて、販売ページは何とかの法則を使ってとか、なんかそういうノウハウがいっぱいあるわけじゃないですか。そのノウハウっていうのもさっき言ったやり方と同じように勉強しなきゃ、インプットしなきゃいけないわけです。例えば情報発信でお金を稼ぐ、それを商売にする、ビジネスにするっていうのはどういうことなんだっていう、その概念っていうものを自分の頭の中で作っていくっていう意識ですよね。その作っていくためにノウハウっていうティップス、断片的な情報が必要だから、ノウハウを勉強していくわけです。そういう姿勢だから、ある程度ノウハウを勉強したら、自分の頭の中でこりこり回しながら、例えばいろんな情報発信を見てみて、上手な人と下手な人の違いっていうものを自分なりに見つけてみる、上手な人と上手な人の共通点を見つけてみるみたいな、そういうことをやっていくことによって理解の抽象度が上がっていくわけです。だからノウハウだけ覚えても全く意味ないわけです。例えるのであれば、それは大学受験で数学の目の前の問題を暗記してるやつと同じなわけですよ。じゃあそんなやつはどうなるかって言ったら、数字変えられたり類題出された瞬間にもう無理ってなるわけですよ。と同じようにビジネスでそれをやっちゃうと再現性低いでしょって話になるわけです。だから再現性っていうのは受け取る側の問題でもあるわけですね。だから、例えばノウハウだけをバーって勉強して、でがむしゃらにバーって実践して、なんとなくできるようになったとしても、自分がうまくいった理由が分かんないわけですよ。だってこうやるっていう成功法則が自分の頭の中にないから。じゃあなんでうまくいったのかが分かんないんだったら、それと同じように、なんでか分かんないけどうまくいかなくなるんですよ。でそうなったら、今度うまくいかそうとするんだけど、どうやったらうまくいかせれるかが分かってないから、またがむしゃらに手足動かして、たまたま当てずっぽでまたうまくいくみたいな、でもまたなんでうまくいってるか分かんないみたいな、そういうほんま暗闇の中でビジネスやってるみたいな状況になるわけです。で、まあ今こうやって言ってますけど、僕別にこれノウハウ自体を否定してるわけじゃなくて、ノウハウっていうのは絶対必要なわけです。ノウハウっていうのはいわゆる断片的なティップスなわけですから、例えるのであれば、レゴブロックのブロックと一緒です。レゴ作ろうと思ってもブロックなかったらできないわけですよ。そのブロック一つ一つっていうのがノウハウであって、でも、レゴブロック集めただけじゃレゴ何にも出来上がらないじゃんっていう話です。レゴブロック集めた上で自分で組み立てていって、自分の中でレゴができるみたいな。 だからブロック自体もたくさん集めることも必要だし、そのブロックっていうのを適切に組み立てていくこともどっちも必要だよってことが言いたいんですね。じゃあどうすればいいのかと、正しいインプットアウトプットの仕方っていうのが分かった上でどうしていけばいいのかと、一発屋にならないためには、一発屋っていうのは一発屋たるゆえんがあるわけですから、そうならずにきちんと本質的な力を身につけていくにはどうすればいいかっていうと、今言った人間がどうやって何かを理解したり習得したりしていくのかっていう構造を理解した上で、その抽象度ですね、抽象度っていうのを上げようと努めることはもちろんです。もちろんどれだけ高い抽象度で理解するのか、どれだけ高い抽象度で見るのか感じるのか捉えるのかと、というか捉えようとするのかっていう意識ですね、その意識の問題です。その意識を鍛えよう、磨こうっていうふうに言ってるわけです。なんで高くなきゃいけないのかっていうと、高ければ高いほどいいからです、原理的に。これは今からバーッと喋っていくのでなんとなく分かってもらえると思います。抽象度っていうのは高ければ高いほどいいわけです。理解するときも、何か物事を捉えるときも、感じ取るときも、見るときも、全てにおいて抽象度っていうのは高ければ高いほどいい、何回も言いますけど。だから冒頭にも言ったように、高い抽象度っていうのがどんな感覚なのか、抽象度を上げていくっていう感覚がどんな感覚なのかっていうものを音声を通して喋っていこうというわけです。でこれからまたバーッと喋っていくわけですけども、僕自身もそれを今からこうやって伝えるってなった時に、さっき言ったみたいに僕の中にあるこうっていうものをそのまま伝えるわけにはいかずに、いかないから、言語の抽象度に落としてこうやって音に乗せて喋るので、それを上げるのは聞いていただいてる人たちにやってもらわなきゃいけないことなので、っていうかもう絶対できるんで、絶対できるようにうまく喋ろうと頑張るので、まあ一緒に抽象度を上げていきましょうということです。でじゃあまず分かりやすいのから始めていくと、抽象度が上がっていくっていうのは、上げていくっていうのはどういう感じなのかっていうのを分かりやすいところからやっていくと、例えばさっき例に出した自転車ですね。自転車っていうのを一つ抽象度を上げて見てみる、捉えてみるっていうと、じゃあ例えば乗り物として捉えてみようよと。で、その上で理解しようと努めてみようと。そしたら自転車を乗り物として捉えて自転車に取り組んでみると、例えば乗り物と自分の体に一体感を持つこと、それが大事なんだなとか、それを感じることが大事なんだなとか、例えばですよ、そういう感覚が得られたりするわけです。そういうフレームっていうのが頭の中にできたとします。で、その視点で例えば他の乗り物です、車とか一輪車とかバイクとかに乗ってみるみたいな。そしたら自転車に乗ってた時に得られた、乗り物として自転車に乗ってたからこそ得られた感覚とかノウハウみたいなものが、他の乗り物、車とか一輪車とかを乗る、マスターするってしようとするってなった時にも、その応用が効いてくるわけです。なんか自転車乗る時ってこういうコツあったわなみたいな、そうやって今自分が練習してる車で考えてみるとこういうことかなみたいな、つながるわけです。例えばバイクと自転車だったら、バイクも自転車も結局同じやなみたいな、力んで乗ろうとしたらうまく乗られへんなみたいな、脱力することが大事なんだなみたいな、そうやってつながってくるわけです。でもっと例えばこう抽象度上げると、今じゃあ脱力するっていうことを言いましたけども、脱力っていう視点で捉えてみると、あ、そういえばスポーツも脱力することが大事やなとかですね、さっき言ったラケット振るとき、ボール投げるとき、泳ぐとき、そういうときに変なところ力んでたりするとうまくいかないわけですよ。うまくいかない理由っていうのは力みから説明がつくわけです。じゃあそしたらこれは乗り物にうまく乗れるようになるっていうことと、何かしらのスポーツを上達させるっていう、こう一見バラバラじゃないですか。このバラバラな2つをあたかも脱力力みっていう視点から同じように捉えられてるわけです。そうすると自転車で学んだことっていうのが水泳で生きてくるし、野球で培ったノウハウがバイクに生きてくるみたいなことが起こるわけですよ。線でつながるから、高いところでつながってるから、そこを行き来できるようになるみたいな感覚ですね。これが抽象度高いって呼ぶんですね。俯瞰できてる、高いところから捉えられてるわけです。だからそういうなんかこう大空飛んでる鳥が下界を、地上を見下ろすみたいな、そんな視点の高さというか、何かに取り組むときに意識的に高いところで、できるだけもっと高いところで理解しようと試みることも大事だし、自分自身が常にアクセスできる抽象度っていうのも高めていきましょうっていうことも大事なわけです。で、さっき言ったようにこれ高ければ高いほどいいんです。高ければ高いほど的を得てるし、本質掴んでるし、いろんなことに応用できるわけです。いろんなものを包摂していくわけです。万能になっていくわけです。なんとなくわかると思います。で、僕が強く言いたいのはこれは意識の問題だっていうことなんですね。これは頭の良さだっていう人もいるんですけど、まあ ある種頭の良さの一つだと思うんですけど、別に頭の良さじゃないというか、いるじゃないですか、あの昔頭良かったのに年取れば取るほどアホになっていくやつとか、昔は賢くなかったけどだんだん賢くなっていってるやつとか、勉強はめちゃめちゃできるけど勉強以外のことやらせたら全然できないとか、勉強は得意だけどスポーツできないとする、本質的に頭いいわけじゃないと思うんですね。頭良ければ勉強もスポーツもできるんですよ。だって一緒だもん、抽象度上げたら。だから僕は抽象度を上げようと。でこの抽象度っていうのは先天的なものだったりとか才能とかじゃなくて意識の問題だから、その意識っていうのを強めようと言ってるわけです。でちょうどいい例があってですね、もっと抽象度を上げていかなきゃいけないのでまだまだ喋るんですけど、例えば、武井壮ですよね。あの人ってまあスポーツ万能な芸人というかタレントとしてまあ活躍してるわけですけど、あの人が言ってて、あ、抽象度高いなって思ったのが、多分聞いたことある人も結構いると思うんですけど、彼自身がなんか野球かなんかをちっちゃい時にやってた時に、なんかこうなかなか上達しなかったらしいんですね。で上達しせずに、なんでかなと思って、その自分のプレーの動きみたいなものをなんかたまたま録画したと。で、録画して、その映像を見たと。で、見たら、めちゃめちゃびっくりしたらしいですね。自分はこういう風なイメージをしてこういう風に体を動かしてるのに、全然自分が思ってる通りに自分の体が動いてないっていうことに気づいたらしいですね。え、自分バットこうやって振ってるつもりなのに、長嶋王の真似をしてこうやって振ってるのに全然その通りになってないよみたいな。で、それに気づいた時にハッと、なるほどと。人というのはっていうか、まあ自分自身は少なくとも自分の頭でイメージしてる通りに体動かせてると勘違いしてるけど、実際は全然その通り動かせてないんやと。ということを初めて知って、スポーツの技術練習とかウェイトトレーニングみたいなことをする前に、まずは自分の体っていうのを自分がイメージした通りにどうしたら動かせるかっていう練習をしなきゃいけない、そっちが根本問題だっていうことを悟って、めちゃめちゃそれをひたすらやったらしいんですね。で、めちゃめちゃ上達したみたいな。で、自分がイメージした通りに体が動かせるようになると、今度当たり前ですけど、野球だけじゃなくて何のスポーツやらしても、初めて見るスポーツやったとしても、上手い人のプレーを見たらそれすぐ真似できるようになったらしいんですね。だって自分がイメージしてる通りに体を動かせることができるから。だから彼はなんかスポーツっていうのは結局自分の体を自分の思った通りに動かすことができたら、何やらせてもすぐかなりのレベルまで上達できますみたいなことを言ってて、例えばなんかスポーツ選手ね、プロのスポーツ一流選手とかでも、なんか意外と自分の思った通りに体を動かせてない人って多いみたいな。でもそれをなんか凄まじい技術練習でなんとか覆い隠してというか乗り越えて解消してるけど、でもそれ根本的なズレっていうものを解決してることにはなってないから、だからスランプになったりするんですよみたいなことも言ってて、そういう風に聞くと、あ、なるほどなるほどって思うじゃないですか。で、これは彼自身が抽象度の高いところで、つまりスポーツっていうのをいかにうまく自分のイメージした通りに体を動かすことができるかっていう競技みたいな、そういう高い視点で捉えてるからこそ言えることだし、自分自身そうやって運動が抜群にできるわけですよ。しかもそういうふうに捉えると、スポーツ以外の機会っていうのも練習の場になると。例えばなんかコップに水注ぐとか、ドアノブ握るとか、なんか歩くとか歯磨くとか、そういうところもイメージした通りに動かせるかっていう訓練をしてるっていう。だから僕は24時間ずっとスポーツの練習をしてる状態なんだみたいなこと言うわけですよ。だからなんか新しいスポーツやるってなっても絶対負けない自信がありますみたいな。だからそんなことをテレビ番組で言ってたんですね。これがだから抽象度が高い考え方とその感覚みたいな感じですね。彼自身めちゃめちゃスポーツ万能とか、まあすごいですからね、ほんまに。あとはまあ例えばこれからの時代というか、もうすでにそうなんですけど、今ってもうビジネスやったことない人がビジネスのコンサルしたりする時代なんですね。音楽しかやったことない人がビジネスのコンサルするとか、スポーツの世界にずっといた人が商売やったことないのに企業のコンサルするとか、これできるんですね。これはもう抽象度っていう概念で理解してもらえたら、もうなんとなく分かってもらえると思うんですけど、例えば音楽だったら、例えばですよ、なんかハーモニーとか調和とか、そういう視点でビジネスを捉えてみるとか、スポーツだったらなんかチームワーク、勝ち負け、戦略戦術みたいな、そういう視点で捉えてみるとか、結局何やるにしても全てに通ずる部分があるというか、抽象度を高めていけば全てに通じてくるわけですよね。で、今いろいろ例に出しましたけども、これをじゃあ今度ネットビジネスです、ネットビジネスで考えてみると、そうするとどうなるかっていうと、今からガーッと抽象度を上げていきます。この感覚を覚えてほしいんですけど、例えば じゃあまずネットビジネス始めますってなった時、初心者の人に陥りがちなのが、例えばもうアクセス集める時はアクセスのことしか考えてないとか、セールスする時は今その場でたくさん売ることしか考えてないとか、そういう点でしか捉えられてない人っていうのが多いわけですよね。でそれはもうネットビジネスをネットビジネスとしてさえ捉えられてないわけですよ。だってそのネットビジネスの一部分しか見えてないわけだから、だからまず全体像を理解すべきでしょと。僕がよく言いますけど、ネットビジネスっていうのはいろんな畑があるけど、基本的にはアクセスを集めて、そのアクセスを何らかの方法でお金に変える、マネタイズするっていうビジネスだから、そういうふうに全体として捉えることによって、例えば今自分にはアクセスを集めることが必要なのか、お金に変える部分がうまくいってないのかどうかとか、そういうのが分かるよというか、そんな分かんなきゃできこないわけですよ。でもっと言うと、ネットビジネスをネットビジネスじゃなくて、じゃあ今度ビジネスとして捉えてみようみたいな、じゃあビジネスって何だろうみたいなね、考えるわけですよ。でビジネスって何だろうって考えるときに、例えばじゃあこれお金を稼ぐことかなと、でじゃあどうやったらお金稼げるんだろうな、お金ってそもそも何だろうみたいなことを考えるわけですよ。じゃあお金っていうのは価値交換の手段だなと、じゃあ結局は価値の交換なんだから価値のやり取りしてるのかと、じゃあビジネスっていうのは価値のやり取り交換をたくさんすることみたいな風に定義できるわけですよ。あ、それがビジネスなのかなみたいな解釈に変わるわけですね。じゃあ今度交換っていうことは人からお金をもらうことじゃなくて、もちろんこっちからも渡すわけですよ。価値ある何かしらを相手に提供することで初めて起こるなみたいな、あ、じゃあいろんな価値を相手に提供しなきゃいけないなとかね、こっちから提供して、その結果相手から受け取って、その上でまたこっちから提供して、また相手から受け取ってっていう、あ、そこには循環が起こってるなとか、今度交換から循環に抽象度が上がるわけですよ。なるほどと。そうなってくると、じゃあ今度ビジネスは価値の交換じゃなくて価値の循環を起こすこととして捉えることができるなみたいな、また抽象度が上がるわけです。あ、じゃあたくさん循環を起こせばいいのかみたいな。ビジネスをやるためには、うまくいかすためには、たくさん循環を起こしていけば、ネットビジネスやるにしても循環を起こせばいいのかと。循環を起こさんと相手から受け取ることばっかり考えてたな今まで、改めなきゃいけないなってことが分かったりだとか、例えばただ相手からお金奪うだけのビジネスになったらダメだなとか、だって奪ってるばっかりで、まあ、それもそもそも論外ですけど、奪うだけのことだけしか考えなかったとしても、奪ってばっかだと相手が枯れるわけですね。あ、相手が枯れてばっかりだったらもう循環が起きないから、いずれ奪えなくなってくるから、それダメだなと。例えば奪うことしか考えてなかった人がいたとしても、循環の視点で考えてみると、奪うことだけやっててもダメなことが分かってくるわけです、抽象度上げてみると。じゃあ逆に別の視点から考えて、こっちから与えまくるのはどうだろうみたいな。でもこれも与えまくってたら、その時は相手にめっちゃ喜んでもらえるかもしれないけど、それはただのボランティアになって循環が起きてないなと。循環が起きてなくて、相手にばかり価値が溜まっていくことになるから、そしたらこの循環って視点で考えてみると、それはそれで不健康だし、だって今度はこっちが枯れてくるわけだから、そうすると長い目で見た時に、例えば未来とかこれから先、相手に与えられるものがなくなってくるんだったら、そしたら相手にとっても損じゃんみたいな。そしたら与えまくることしか考えずにビジネス やるのも、目先のことしか考えてないのと、もしかしたら循環っていう視点で見たら同じかもしれないなみたいな、こういうのって抽象度高いわけですね。ビジネスを循環っていう視点で捉えてるから。てか今ネットビジネスから始まったので、ネットビジネスっていうのを循環っていう視点で捉えられてますよね。でじゃあもっと抽象度上げようってなると、例えばビジネスって経済活動だよねみたいな、じゃあそれ表すもんなんやってなった時に、例えば GDP とか、その国の経済力とか豊かさを表す、まあ物差しみたいなもんですけど、でもその GDP っていうのは何やっけ、国内で生み出された付加価値の総額みたいな言い方はするけど、でもこれって結局お金の流れを表してるわけだよねみたいな、経済学でいうフローですよね。フロー、流れっていうのは結局循環量のことを表してるわけだから、これも循環じゃんみたいな、どれだけ国外から外貨を稼いできたかとか、今貯金どんぐらいあるみたいなことじゃなくて、どんだけ国内で循環が起きてるかっていうのが、その経済の規模大きさみたいなものを表してる、評価してるわけだから、それが GDP なわけだから、じゃあ自分がビジネスやるってなった時も、今月の収入とかそんなんで評価しちゃダメじゃんみたいな、循環量で評価しないといけないなみたいな、これまた抽象度高いというか、ぐっと今広がりましたよね。もっと言うと、循環っていうふうに考えると、ビジネス以外もいろいろ循環してるじゃんみたいな、人の体もそうじゃんみたいな、 人体とか血液とかリンパの流れとか、食べ物を摂取して消化してエネルギーを吸収して排出してみたいな、あこれ循環やなみたいな、循環が起きてないと人体ってどっか滞ってるところがあるといろんなところになんか悪影響が出てきて不健康になるなみたいな、地球もそうだなみたいな、例えば海があって海水があって、で太陽によってなんかこう温められて熱せられて、で蒸発して上に上がっていって冷えて、でそれが雲になって、でその雲っていうのがわーって移動していって山にバンってぶつかって、それで雨が降って、でそしたら地下水になって、あ地下水って地下水になって、でそれが湧き出て、でそれがチロチロ流れてきて川になってまた海に戻るみたいな、こう循環してるじゃないですか。でそう考えるとビジネスにおける循環っていうのは人体で例えるとみたいな、地球の循環で例えるとみたいなことになってくるわけですよ。だから生態史とか武術家みたいな人体についてものすごい詳しい人がビジネスの成功哲学を語ったりとかもできるわけですよね。で、まあ、こういう循環とかについての話をしだすとめちゃめちゃ僕長くなるので、こういうのはまたいつかねゆっくり喋ると思うんですけども、これが今、まあ、10分15分ぐらいかけてね、15分ぐらいかけてガーッと喋ってきましたけど、これが抽象度を上げていく感覚ですね。最初ネットビジネスでアクセスを集めるとか客単価を高めるとか、そんなところがぐわーって始まっていって、最終的にネットビジネスを循環として例えたみたいな、 GDP が人体が地球がみたいなものとインターネットビジネスっていうものを同じように見れてるわけですよ。それは視点が高いから、俯瞰できてるからですね、視座が高いから。これがこの抽象度を上げていくっていう感覚であって、その今の状態っていうのが抽象度高い状態ってことなんです。で今なんか結構僕バーって駆け足で喋ったらなんかちょっと難しそうに聞こえるかもしれないんですけど、要は僕が言いたいのはその視点の高さ、視座、この抽象度っていうのを上げていって、物事を俯瞰できるように、あらゆるものを統合できるように、あらゆるものをつなげれるように、万能になれるように、本質をつかめるようになっていこうやってことが言いたいわけですね。でこれができるようになったら、もう僕自身もまだまだこれからこうやって抽象度をね上げていこうとしてるわけですけど、まあだから一緒に上げていきましょうって言ってるんですけど、これがどんどんできるようになったら何にでも通じてくるわけですよ。だっていろんなものを包摂していくから、抽象度が上がれば、だから何でも通ずるってことは何でもできるわけですよ。だって抽象度高いからってことですね。で今抽象度を上げていく感覚、高い感覚っていうのは今説明した通りだから、あとはもうはいはいはいと、それを日常でやっていけばいいのねっていうことが分かってもらえたかなと思うんですけど、だって結局よく考えてみて、これができないってことは言ったらこう迷路を進んでるみたいなもんなわけですよ。抽象度が低いから、視点が低いから迷路で迷うわけです。でも抽象度が高くなれば、あそこ左行って右行って突き当たりここ曲がってこうやって行ったらゴールやねみたいなことが分かるわけじゃないですか。だって迷路を上から見えてるから。でも抽象度が低いと迷路からいつまでたっても抜け出せないわけですよ。もうポケモンでいうところのなんかあれ暗闇の洞窟みたいな、秘伝マシンの フラッシュ使わないと見えないなんか洞窟みたいなのあるじゃないですか。あんな中でこうなんか何かしらやってるみたいな、ビジネスやってるとかスポーツやってる、勉強やってるみたいな状態なわけですよ。その状態でいくら努力したってなかなか成果出ませんよっていうことですね。根本原因は抽象度を上げることですよ。ポケモンで言ったらまず秘伝マシンのフラッシュ手に入れようぜっていうことですよ。結局だからそういう迷路で例えるなら、左に行くべきか、まっすぐ行くべきか、右に行くべきか、それとも戻るべきかみたいなね、そういうのってのは結局選択と行動なわけで、で捉えたら結局人生の選択と行動なわけだから、人生における根本原因というか、人生がうまくいくうまくいかない、スピード感があるスピード感がないとか、タイミングがいいタイミングが悪い、豊かである豊かでない、幸せ不幸せとか、そういうものの根本原因というのもこの抽象度の高さ、抽象度の低さなわけですよ、と僕は思うわけですよね。だって抽象度が高い人から見たら、抽象度低い人っていうのは視力も違えば視野の広さも違えば視座、視点の高さも違うわけだから、見えてないと一緒なわけですよ。目見えてないんですよ。盲点になってるわけですよ。盲点が多いわけですよ。眼科の用語でそれをスコトーマって呼ぶんですけど、心理的盲点ですね。それ心理的なブロックみたいなもの、心理的な盲点、スコトーマを外していかなきゃいけないわけです。抽象度を上げていって、だからそういうスコトーマを外すとか俯瞰するとか、見てる高さ、その視座を高めるとかっていうのが抽象度を上げるっていうことなんですね。で僕はよく人間っていうのはもう 100% 一人残らず誰もが何かしらの枠の中で生きてるっていうふうに言うんですけど、それはまずね親に設定された枠なのかもしれないし、友達とか会社の同僚に勝手に植え付けられた枠の中とかレールかもしれないし、それはもしかしたら社会とか世間に設定されたものかもしれないし、そういうものから解き放たれたとしても、今度は 自分自身が勝手に設定している枠の中とか幕の中、箱の中、レールの上っていうものを歩んでるわけですよ。それは今回の言い方で言えば抽象度が低いというかスコトーマが多いわけですね。だって枠の中で生きてるってことは枠の外が見えてないわけです。自分がどんな枠の中で生きてるかさえわからないってことです。だから僕自身、自分がいかに枠の中に生きてるのかっていうことを自覚した上で、自分がじゃあどんな枠の中で今生きてるのかっていうことを抽象度を上げることによって認識しようと、認識した上で枠の外の世界が見えるようになろうと、そしてさらに行動を起こしてその枠っていうのを超えていこうとか、抜け出そう、はみ出そうみたいなことを言ってるわけですね。それが僕の情報発信のフレームというか理念的なものでもあるんですけど、まあだからあの抽象度っていうのは僕自身そのもうネットビジネスとかビジネスとかに限らず人生のあらゆる根本原因というか根本原因であり万能薬であると思ってるわけですね。でこの抽象度っていう言葉っていうのを言葉自体を知らなかった人っていうのもなんとなくその言葉の定義というか、知識としての理解っていうのはもちろんしてもらえたと思うし、こうやってブワーって喋ってきたので抽象度を上げていく感覚、抽象度が高い感覚っていうものもこの音声で聞いてもらったら植え付けたので、植え付けられたと思うので、だからこれからね、まあ、一緒にみんなで抽象度を上げていきましょうということなんですけど、まあ、そろそろ長くなってきたので締めたいと思うんですけど、あの最後にですね、じゃあこれ聞いた上でじゃあどうやっていけばいいのかと、抽象度を上げるためには何をすればいいのかっていうと、まずはあの簡単です。あの今取り組んでるものとかこととか、それを高い視点で捉えてみるっていうのをやればいいだけですね。それ別にビジネスでもいいし人間関係とかでもいいし、自分がハマってるものでもいいし、それこそ人生でもいいし、あとは言い方変えてみると枠を外そうみたいな意識でちょっと考えてみるっていうのもいいです。なんでそもそも俺これやってんのやろみたいな、ちょっと過去振り返ってみようかなとか、そういうありがちなねアプローチっていうのもあると思いますし、あと僕がよくやってるのは、昔からよくやってるのは、要するにどういうこととか、なんでとか、この2つの質問ですよね。この2つの質問を自分にするとか、こういうのは日頃からできますよね。なんでとか要するにどういうことっていうのは本質に対しての問いかけだから、これ常にやるだけでも相当抽象度上がると思います。まあこれよく言われてますしね。あとはまあさっき僕がちょっとやったネットビジネスをビジネスとして捉えてみて、今度はそのビジネスを価値のやり取りとして捉えてみて、交換として捉えてみて、循環として捉えてみてみたいなのをやってもいいですね。こういうのやってると頭が壮大になってくるっていうか、ブワーッと頭のなんかこう知恵熱出てくるみたいな、ブワーッとしんどくなってくると思うんですけど、めちゃめちゃ大事なんで、あの根本原因だから、だから死ぬほどしんどい思いした方がいいと思うんですけど、でもまあいきなり死ぬほどしんどい思いすることで抽象度嫌いになられてもね、あれなんで辛いんで、だからまあちっちゃいところから、軽くできるところから、徐々にね、ちょっとずつちょびっとずつやってもらって、徐々にそれを無意識にね落とし込んでいって習慣化していってもらうっていう、感じの方がいいかもしれないですけどね。まあそんな感じですね。何かしらやってみて、それで気づきとかあればね、まあ、僕もそれを知りたいんで、僕自身も抽象度上げていきたいと思ってるし、だからそれは僕自身が気づいたこととか皆さんが気づいたことみたいなものをみんなで共有できた、それは全体にとってもいいことだろうし、なのでまあアウトプット型のね、メールとかもらえたらなと思います。まあそんな感じで、一緒に抽象度上げていって、自分が設定してる、自分以外の何かしらに設定されてるその枠だったりレールみたいなものっていうのをぶっ壊していきましょうってことですよね。はい、というわけで、まあ、今回はかなり長くなりましたが、今回の音声は以上ということです。それでは。